時刻は4時36分23秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております
トワイライトアベニュー767フライデー。いやー笑った笑った、もう本当にねライブの後のような、
そうですよ、
感じが
どっと疲れましたね
イエローサブマリンで始まったでしょ、
はい、
でね、あの楽団の、うん、はい、どこの国の楽団か分かんないけど、
そうですね、
ね、
はい、
でヘイジュードで終わったでしょ。
ヘイジュード、
これさ入ってたのよ。
え
イエローサブマリンやってるんだよね。
うわすげえやってんだ、やっぱシンバルいるんだ。
そうそう
まあ、裏打ちないだけ
これがね、
はい、
どうだったっけない
るいるんだよ、
いんのかよ
出てきたやっぱやりてクオリティ変わんないもん
クオリティ変わんない裏打ちの人はいつまでたってもこんないこれん頭になっちゃうんだここで。
そうですね、B、あ、D に合わせちゃったんですね
裏の役目だったはずなのに表になっちゃうんだよここで
ああ気づいた
気づいたのまた裏に戻るんだよここで、あ、やべってなって
すげえな
すごいでしょ。
すごいですね。これあるんですね。
あるんですよ。
いや
アルバムごと聴けない、ま、あすっごい時間がなんか感じる。
そうですね。
うん。何分経ったかなってパッて見る。まだ1分しか経ってねえのかみたいな。
すごいな。
10分ぐらい聴いてるような気がする。すごいですよ。
すごいっすね。
アルバムがあったという。
いや他も聴きたい。
バンダ・ブラスティカ・デ・テペティクスパ。なんか前回も俺ちゃんと読めなかった。
そうですね。
のすけ君さっき練習して読んだもんね。
頑張りました。
だいぶ頑張ったよね。
だいぶ頑張りました。
うん。プラスティカか。バンダプラスティカでテペクスティパでテペティクスパ。
テペティクスパが言えないんですよ。
言えないよね。綴りもなんかすごい難しい。どこなの？アディオスって言ってるから。
ああ。
ね。
はい。
スペインかどっかなのかな。
そうですよね。でもバンダっていうのもバンドの、
うん、あそうです、
ね、バンダカリエンテとかそういう、はいはい、うん、ものですもんね。
うん、なかなかすごいですよ。
すごいですね、うん、
ハードデイズナイトとかイエスタデイとかやってますよ。
めっちゃ聞きたい、もう聞きたい
ぜひ聞いてくださいよ、はい、アップルミュージックで配信されてますから
すげえなアップルミュージック
すごい時代になりましたね、本当にね。
だってタイボクシングもあるんですよ。
あ、タイボクシングあります。
あるんですよね。それがすごいですよね。
年上カモメがないんです。
そんな。
そうなん
だ。アップルミュージックとか言ってられっかって。
ベシャーってまあ決めないってナスタルジックなお前って。
そうですね。
すごいですよね。
はい、
今日のテーマは、
はい、
ラジオネームヘイさんがご提案してくださったテーマで、うん、何かしらこのメモというのが今日の投稿メッセージのテーマなんですね、
はい、
で皆さんで決めていただいてずっと提案していただいた採用このテーマですけども、はい、うん、今日が最後ということで、
いやーそうですね、
11弾、うん、第11弾ですね今日は、11テーマを採用させていただいた。57提案のうち11テーマを採用させていただいたことになりますね。いやー、今回もすごかった。今年もすごかったですけど。
面白かったですね、本当に。
面白かったですね。締めくくりが、このラジオネーム、ヘイさん。
ヘイさん。
兵隊のヘイと書いてね。
うん、
ヘイさんがくださったご提案。何かしら、このメモ。まあ皆さんの日常の中で、
うん、
まああんなメモこんなメモあると思いますが、
うん、
意味不明なメモ残ってませんでしょうか、
はい、
ぜひ今まで書いてきたメモ帳をパラパラっとめくっていただいて、うん、昔のやつ引っ張り出してとか、うん、あとはあれですよね、子供の頃書き記した何かしらの意味不明 な、
ノートとかに、
そう、
うーん、
そうそう、 あとは、まあ、あの皆さんお仕事されてる中で、
はい、
会社で業務の内容をメモったりしますよね。
うん、そうですね。
そういった中にも面白いエッセンスが含まれているのではない
か、うん、なんか電話を受けて誰々にこう伝えなきゃいけないみたいな、
そうですね、
ちっちゃなメモとか、
あると思いますので、うん、ぜひ皆さんね、メモ帳を引っ張り出してですね、
うん、
何かしらこのメモっていうのは必ずあるはずです、
はい、うん、
ぜひよろしくお願いしますね、はい、ファックス番号ではのすけくんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 でお待ちしております。
メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。メッセージは6時まで受け付けておりますのでね、ぜひぜひ、まあ、探す時間たっぷりあると思いますから、うん、よろしくお願いしたいところでございますね、
はい、
まあ、外に出ても暑いだけですので、涼しいお部屋で ね、
そうですね、
自分が今まで綴ってきたメモの数々をですね、振り返っていただきたい、
うん、
うん、なかなかメモ振り返るってないですからね。
そうですね、
大体捨てちゃうよね。でもね、
一回終わのその用事が終わったら捨てちゃいますもんね、
うん、
でも例えばそのスマホとかに残してたりするやつって、そ
うそう、スマホのメモアプリですね、まあ、うん、ね、う
ん、ゴミ箱とかに入れずに、まあ、残ってるものとかありそうですからね、
はいはい、昔のデータとかね、開いてみると意外と
ありますよね、
あるかもしれないですよ、
うん、
ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします、ね、
はい、
ちょっといくつかご紹介しようかなと思いますね、はい、こちらは、メールでいただきましたラジオネームおなかすくね、おなかすくねさんからいただきましたよ、はい、うん、何かしらこのメモということで、たしーさん、のすけさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。会社のお昼ご飯用の青汁を持ってくるのを忘れて大ショック。おなかすくねです。
うん、青汁飲んでるんですね。
俺も飲んでますね。
そうなん
ですか。毎朝飲んでます、青汁毎朝と寝る前飲んでますね、うんうんうん、さて私の何かしらこのメモ、会社で使っているメモ帳を振り返って見てみました、はい、うん、何かしらこのメモ、一つ目に書かれてあったワードが人参、
はい、人参
八百屋のお仕事ですかね。
そうですよね。
人参、その日の夜よほど人参が食べたかったはず。緑系の野菜ばかりが続いてしまい、赤い彩りを加えたかったのかもしれません。
ああ、その日に帰るときに買っていくとか、
そうですね。
メモだったんですね。
仕事中に書き込んだのがすごいです。
そうですね。
全く関係ない仕事だとしたらすごいですね。
そうですね。急に思い立ったんでしょうね。あ、今日人参食べたいって。人参メモっとかなきゃ。
馬か。
メモっとかなきゃと思って。
そうですね。
急にメモったんですね。うん、
人参って。
いや、なんか人参買うとか、人参食べるとか。
人参をどうするかですよね。
そうですよね。
うん。ただ人参だけだとね。
そうですね。人参の絵を描くのかもしれませんし、人参何するんだっていう。
人参。というメモが残っていたと。
うん。
二つ目。定時の18時に帰れるようにする。
お
ー。というメモ。
はいはいはいはい。
帰宅後の予定なんて滅多に入らない。お腹少ねえなのにです。
あ、
なので、珍しくよほどな予定があったのかもしれないのに思い出せない。
うん。
しかも、やりました印はしっかりついている
。おお、ちゃんとやったんですね。
チェックしたんだね。
うん。
果たして私はその日、どんな夜を過ごしたのでしょうか。
思い出せないのかな。
人参食ってたんじゃねえの。
同じ日、同じ日なんですか、それ。そんなに重要な。重要な話かな。
人参売り切れちゃうから。定時の18時に帰れるようにする、
うん、
ってメモに力強く書いてたんですよね、でやりました印もちゃんとついてるんで、
うん、
ってことはやったということですね。
ちゃんと実行したんですね。
達成したんですね、
うん
うん、しかしなぜなのかが思い出せないと。
そうですね。
その背景が記憶に残っていない、
うん、やっぱ何か本当にやらなきゃいけない用事が絶対あったんでしょうね。
そう、そういうことですね、
うん
うん、なかなか面白いですね、
うん、
もう9月が近づいてきましたがまだまだ暑いです。お体に気をつけてお過ごしくださいと、
うん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
人参ね、
うん、
結構買い物リストとかに
そうですね、
こういう何かしら罠が、うん、ね、
ありそうですね。
潜んでいる可能性ありますね、はい、買い物リストは結構面白いと思います、ね、
この組み合わせで何を夕飯は作ったんだって。
そうですね、
うん、
俺まあ仕事の仕事でメモ帳使ってますけど、
はい、
振り返った時にひらがな2文字で 残って書いてあるのがありました。
残難しい。なんだそれ。
多分ですね、なんか、はい、なんか残、なんかの残数、なんかの件数の残数を記録しとかなきゃいけないみたいな感じになって、残すという感じではなく、ひらがなで書いた可能性があります。
はい、ひらがな、なお、なおさらわかんない。
残しか書いてないから、はい、そこに数字も何も書いてないんですよね。残という二文字だけがひっそりと、ノートの端っこに書いてあるんですね。
うわー、しかもひらがなっていうのがな、残り、その、残って一文字だったら、まだなんか作業したかったんだなって。
そうですね。
残って。いやー、わかんないな。
ありました、私、そんなことが。はい。いろいろと皆さんでもね、うん、もう自分たちの日常や仕事、
うん、
それぞれでそれぞれの ね、
ありますよね、
言葉あると思いますので、さすがに私は人参は書かなかったですよね。そしてご提案者のラジオネームヘイヘイさんいただきました。ヘイ、
うん、
さん久しぶりですよ ね、
そう
ね、掲示板に書き込みいただきました、うん、タッシーさん、のすけさん、こんばんは。
あ、
こんばんは。こんばんはというか、今こんにちはなんですけど ね、
あ、 ね、う
ん、あの1時間早前倒しになったんでね、うん、番組がね、私自身のメモは、バービーボーイズ、今道智隆というメモ書きです。
お、
今道さんってギタリストの方ですね、バービーボーイズのね、うん、メンバーですよ、
はい、
何を調べようと思って書いたのか、
うん、
今となっては不明です。
そうですね。なんかでも興味あったのか、
興味あったんだろうね、
思い出そうとしたのか、うん、何かあったんでしょうね。
バービーボーイズですから、ね、
そういう目もやっぱ面白いよな、
ね、
うん、
そこから何か手繰り寄せたいですけどね。
そうですよね。
今週はこんな私の提案を、しかも最終日として採用していただきありがとうございました。それではごきげんよう。ごきげんよう。
ごきげんよう。
いや、わざわざご提案者として ね、
う
ん、
そうですね、
投稿いただきまして、
うん、
なんかグループ名とか書いてるのは、なんか人に、
はい、
このバンドいいよって言われた時に、お、じゃあメモっとこうって。
それあります。
あの映画面白かったよ、うん、とか
映画とか本とか本、
ね、
うん、
そうすると結構メモだ。俺がこうなんか熱く喋ってると、のつけくんメモってるもんね。
そうです
ね、居酒屋で、
はい。
ありますよ、そういうのね。
あの、君たちはどう生きるかとかも入れて、
ああ、そうですね、
は
いはいはい、
もう本買おうとしてますから、
ね、はいはい、はい、そうなんですよね、うん、なかなかそういうので興味が湧いたっていう、
うん、
発火点なんだよこれ。
そうですね、
このメモはね、はい、というわけでございまして、
うん、
何かしらこのメモというお題で、うん、今日は皆さんからのメッセージをお待ちしておりますのでね、メッセージは6時までです。
0485432179、
543-2179、ファックスです。info@fm767.com、 info@fm767.com、 メールでもお待ちしております、
はい。
CM を挟んでですね、
うん、
生歌いくんですか。あんなに笑ったのに。
喉大丈夫です
か、ね、あんなに笑ったのに。ねえ、まあ、それだけで私の喉は。
そうですね。
今日も頑張って歌おうと思います。うん、今日お届けする無伴奏の生歌は、夢のティンパンアレ。
うん。
また激しいの選んじゃって。
夏。
ね、無伴奏でお届けしますので、CM の後、お聴きいただきます。お楽しみに。今のように音楽配信だとか CD だとかレコードさえもなかった時代、
うん、
どうやって音楽というのはね、
うん、
ビジネスとして成り立っていたのか、うん、それは楽譜として成り立っていた時代がありました、
はい、
で楽譜を、売ることによってヒットチャートが決まるというね、
うん、
まあ、いかにもアメリカという、まあ、国のね、まあ、戦前の1800年代にエジソンが蓄音機発明する前ですから、
うん、
だいぶ昔なわけなんですけど ね、
そ う、 ね、
そういった中でですね、
うん、
ニューヨークはマンハッタンの街角で楽譜を売る、専門街のような街角がありまして、
うんうん、
それが窓を開けっぱなしでね、あのピアノ叩いて音楽聴かせてるもんですから、
うん、
どの店からもそうやってけたたましい音楽が聞こえてくる、
うん、
これがブリキの鍋叩いてるようだということで新聞記者が名付けたのが、
うんうん、
ティンパンアレですね、
はい、
まあどんちゃん横丁みたいなことなんですけれどもね、うんうん、そのことを歌った私のオリジナルナンバー、うん、夢のティンパンアレ、今日はけたたましく聴いていただこうと思います。無伴奏で歌わせていただきます。ラララララララララララ、スタルバディータスチュビルビラビルビル、スタルバディーラスタルバディーラスタルバディーラ、ウルウルウルウル、 昼も夜もお構いなしにけたたましくそして騒しくあれはニューヨークマンハッタンの街角でそのランチキなピアノの音がブリキの鍋を叩くようだと例えられたよかちゃんのティンパンあれ毎夜毎夜名曲が生まれすぐさまそれは楽譜に残され目の前でピアニストが鍵盤を弾いて宝石のごとくきらめいた言わずと知れた西の28番街それでは何をお聞かせいたしましょう恋愛の歌ですか音楽と恋はとても似ています。それは魅惑のハーモニー。流行り歌ならジョージ・ガーシュイン。都合のみならアーヴィン・バーリン。お好みに合わせご用意します。なんなりと。隅から隅までご覧あれ。ここはときめく夢のティンパンあれ。スタールバリーダーラス、スタールバリーダーラス、スタールバリーダース、トゥビルビラベルビラ、スタールバリーダース、タンタバリーダース、タンタバリーダース、トゥビルビルビルバ、スタールバリーダーラス、スタールバリーダーラス、スタールバリーダース、トゥビルビラベルビラ、スタールバリーダース、タンタバリーダース、トゥビルビルルル。歌はあなたを裏切ったりしない。いつもそばにいる。心の五線譜はきっと美しく。それは綺麗な、綺麗なコンセルト。お望み通り嘘を晴らして踊り出したいならチャールストン。それに加えてワンステップ、ツーステップ取り揃え。心行くまでお楽しみあれ。ここはときめく夢のティンパンあれ。あなたの日々に幸せあれ。ここはときめく夢のティンパンあれ。ダーラバリーラーラスタラバリーラーラスタラバリーラーリラッダーありがとうございます久々に汗をかきました、
ね、もう忙しいですもんね
これは忙しいんです
すごい
どこで息継ぎをするかでだいぶ変わってくるんです
そうですね
そうなんですようんただでもあれですねやっぱりスタジオ生ライブだと、うん、
はい
通常のステージとは違ってステージ動くじゃないですか、うん、すっごい
もういろいろこう縦横無尽に
そうあのだからね後半ほとんど息も絶え絶えなんですよねでもなんかあれ2番ってこんな風な こんなに余裕あったっけ2番みたいな今ちょっと久しぶりの感覚を覚えました
そうですよね、うん、うん。
だいたいライブだとね2番のあたりは、うんはあ、はい
そうですね。足でリズム取って動いて、
そうそうそうそう
で、こう手叩いて、
うん、
結構体使ってますもんね。
なかなかすごいエクササイズなんですよね。
そうですね。で、大きな声で歌って。
そうなんですね、うんうん。だいぶカロリーを消費できるので、おすすめでございます。
いいですね。
なんかこう、歌い終わった後にカロリーがカラオケボックスみたいに出てくれるといいんですけどね。
そうですね、何キロカロリー使った
のそういうアプリとかやってく、出してく
ん
ないよね。
そうですね。なんか、やりそうですよね開発
ね歌ったらね、
うん、
スマホに向けて歌ったら、
はい、
何キロカロリー消費したみたいなのが分かればいいんですけど ね、
うん、
声で意外な展開になりましたけど
そうですね
夢のティンパンあれお届けいたしました、うん、さあそして、
はい、
ここから先は、うん、4時間のトワキン後半の2時間に突入、
うん、
大きな弁当が待ち構えております
大きな弁当
ね、
はい
アニメ特撮ソング徹底検証のコーナー、うん、今日は3回目を迎えます野球漫画、うん、ドカベンの楽曲についてですね、はい、3回目ですよ、うん、いつまでやるんでしょうねお楽しみいただこうと思います。さあ時刻はとっくに5時を回りまして、いよいよ4時間のトワキン後半の折り返し2時間に突入いたします。続いてはこちらのコーナー。
この時間は昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証するタッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
お楽しみいただきます。
あるものか構えたミットが受け止める、青春のストライクズバーンと生かしたあいつだぜ、気は優しくて力持ち、明るい笑顔が今日も行く、
山田ということでね。
出ってる出ってる山田。山
田、ね、原田でもいいですよ。
あ、そうですね。
ね、いやいやいやいや。ついに、うん、ね、交流甲子園の大会の交流大会が、
そうですね、
閉幕したということで、う
ん。あれ選抜のだったんですよね。
そうですそうです。うん、ね、
うん、
いやもう感慨深いというか、
もうなんか
いつもとは違う、
勝っても負けても泣いてる選手とかが、
そうだよな、
もう本当に
甲子園に出るっていうことが本当すごいことなんだなと、
う
ん、
そうですね、
思うわけでございますが、うん、第3回目を迎えますアニメドカベンの楽曲検証、今日もお届けしたいと思いますが、うん、はい、ドカベンは1976年昭和51年10月6日からスタートして79年3年以上続いていたというか、12月26日に、終了したわけでございますが、
はい、
のすけくんはドカベンは、
ドカベンはやっぱりこう、あの元々のシリーズは全然見てないですけど、後々こう追ったりとか、
あ、そうですか、
あとはプロ野球編は見てました、ね、
プロ野球編ですか、うん、なるほどね、はい、西武に入るんだよ ね、ドカベンはね、
はい、
で里中はロッテに入るんですね。
そうですね。
でいわきはダイエーホークスに入るんです、はい、今のソフトバンク、
うん、
でトノマがオリックスに入るんですか。
そうですね、はい、
ね、うん、そうでした。
いや、
高校時代のね盟友たちがそうやってプロ野球にまた活躍し始めるっていうところがあるわけですが、まあ、ドカベンというのは中学時代から話が始まってですね、
はい、
高校野球、
うん、
第、2年生までの高校野球を描きます、うん、そして3年生の夏の甲子園はなんと、
うん、
大甲子園というですね、
すごい、
水島新司のキャラクターが著作権を超えて全部集合するという
すごいですね、
出版社の著作権関係なし、
はい、俺が書いてんだからっていうことで、
はい、そうですよ、だってね、うん、チャンピオンのキャラクター、
うん、
マガジンのキャラクター、はい、ねえ、
そうですね、
ビッグコミックのキャラクター、
う
ん、
そうですね、
いろんなところから
すごいですよね、
すごかったですね、うん、興奮しちゃいますよ、大甲子園っていうね、うん、でそれが、まあ、ありまして、
うん、
まあ、あのドカベン山田太郎の高校時代を描くわけなんですけれども、はい、先週は、まあ、山田太郎にちなんだ BGM ね、
うん、
お届けしました、
うん、
ドカベンのサウンドトラック全般を手掛けていたのが菊池俊介という、
はい、
ね、うん、まあ、アニメ特撮ソングの中ではというか、うん、テレビの、
はい、
まあ、映画もそうですけれども、うん、たくさんの作品を残している、
うん、
まあ、本当に時代の功労者なわけでございまして、
はい、
その菊池俊介が綴った、まあ、BGM が、さまざまな曲がサントラになっているんですけれども、
うん、
今日はですね、
はい、
キャラクターの中でも山田太郎に次いでというか山田太郎よりも目立っているあの男、
あの男、
草を加えた男という、森律子いうところのあの草加えた人っていう、
まあ間違いではないんですけどね。
そうなんですよね、はい、岩木雅美、
葉っぱですね。
葉っぱの男、
はい、
男いわき。
男いわき。
男は桜木、なんだっけ、花は桜木、男はいわき、
うん、
というキャッチフレーズでおなじみの岩城正美、はい、一番サードです、
うん、もう
豪快な男。
そうですね、
東京生まれ、
うん、
なのに大阪弁、
うん、
この謎は31巻を読んでいただきたい、
はい、あ、そうなんですね。
そうなんです。
あ、
これ話すと時間全く足りなくなります
いや魅力的な人ですよね。
ドカベンという本当に物静かで優しい真面目な男と全く対照的に豪快で豪傑で野蛮人というですね、うん、で、ストライクが打てないんですね。
そうなんですよね。
悪球打ちなんですよ。
悪球打ちですよね。
悪球打ちなんていう言葉は、はい、ドカベンでしか出てこない言葉ですから。
確かにそうですね。
そんな言葉ないんですよ、うん、野球の用語に、
うんうん、変な球しか打てないんですよね。
そう、冒頭とかだとホームラン打てちゃう、
うん、はい、
なんだけど、違うストライクで入ってきた球も、
うん、
金眼の眼鏡をかけて悪球に見えて打てるって、う
ん、
打てるっていう
の、悪球にしたんですよね。
そう、悪球にしたんです、うん、自分で、
はい、
あとですね、甲子園大会の、
うん、
第一試合の、
はい、
まあ、始球式のボールをホームランしてしまうっていう、
はい、まあ、だいたい始球式はそうですよね、はい、そういうもんですもんね。
始球式は空振りしなきゃいけないんですけれども、はい、ホームランにしてしまうというい
いな、
豪快な男です。
気持ちいいな、
ね、源田哲章さんがアニメの声をやってるんですが、
はい、
もうドハマりでね、
うん、
すごいんですよ、
うん、
ドカベンは私小学校時代からずっと読んでまして、
はい、
やっぱりこの例えばスラムダンクを読んでると、
は
い、いろいろな高校からライバルが出てくるんですが、
はい、
それはまあ作者の方も言ってらっしゃいますけど、はい、ドカベンが基本だと。
へー、うん、
やっぱりドカベンを見て育った世代はあのライバルが次から次へと出てくるのが、うん、やっぱりそれが漫画のスリリングなところであって、
うんうんうん、
もう勝てねえんじゃねえかと、
はい、
でも甲子園の場合は最初からすげえやつがいるっていうのは分かっていて、
うんうん、
そいつとの戦いが徐々に近づいてくるわけですね。
そうですね。
だからもうこちらは戦々恐々ですよで少年チャンピオンをですね毎週買って、
うん、
で単行本になるのが待ちきれなくなって、
はい、うん、
しょうがないから、
うん、
少年チャンピオンを切り抜いて、
はい、
切り取って、うん、自分の単行本を作っていたと。
なんか言ってました、
ね、言ってましたバカです。
いやでもその愛情というか情熱いいですよね、うん、
ちょうど自分が漫画を描き始めた頃でもあり、
うんうん、
だからドカベンの漫画はたくさん描きました自分自身で、
うん
うん、模写をするっていうんですか、
それ
でこの人の動きっていうものがどういう風に描いたらいいのか、
うん
うん、山田太郎っていうフレーズの時に今山田ディレクターが前を通ったんですけど
こっちは山田、ね、
山田テルオの方です
けど、山田テルオ
ルオみたいななかなかですね、
はい、
ドカベンには思い入れがいろいろありすぎて、
うん、
いわきという男はしかしすごいですね、
はい、
だから編集者の人に山田太郎が主人公なんじゃちょっと薄いなって言われたんですよ。
そうなんですね。
その時に水島新司がいやいやちょっと待て、
うん、
いわきという男を出すからって言ったら一発 OK、
へえ、
こいつとずっとつるんでやっていくんだ、
うん
っていう説得をして、
うん、
一発 OK で、
うん、
いわきの登場はもうずっと続いていくという、う
ん、なんかこのライバルなんだけどチームメイトで、うん、
はいはい、
なんか本当だったら、まあ、正義と悪みたいな感じで、
はいはい、うん、
いわきが悪くこうかかられる、うん、っていうイメージもあるんですけど、
はいはいはい、
そんなこと全然ないですもんね、
う
ん、
ないんですよね。
両方ともこう正義と正義っても変ですけど、はいはい、うん、あの仲間でっていうのはなんか面白いですよね。
美人が嫌いでね。まあ、悪球打ちなんで、
そうですね。
美人に全然魅力を感じないと。はい、それで、ちょっとね、ぽっちゃりとした、
はい、
いわゆる性格美人に、
うん、
惚れやすいと、
はい。
夏子班に惚れてしまった。でも夏子班は途中でプロ野球編かなんかで結婚したんだよね、別な人と。
そうでしたっけ？
なんだけど、うん、夏子班離婚して、うん、結局岩城と一緒になるんじゃないかな。
すげえな。もう人間ドラマじゃない
ですか。そうなんですよ。
へ、
確かこの昔、俺まだ最終回読んでないんですけど、
はい、
いわきと二人でなんか思い出話しながら終わっていくとかいうのを聞いたことありまして、
へ、
もしそうだったら泣くね。
いやそうでしょうね。
泣くね。中学時代からだぜ。だって岩城との鶴見は。
そうですね。
俺と陳也みたいな思いでしょ。だから
そうですね。本当にそうですね。
すごいですよ。うん、本当にね。ということで今日は、
はい、
男は岩城という曲を聴いていただきます。
いいな。
あのコオロギ73が例によって はい、もちろんね73人いるわけじゃないですよ。
そうです、
ね、コオロギが73匹いるわけじゃなくてですね。やだ、人間が4人です。
73年、
そう、73年に結成した、
はい、
コオロギ73と、そしていわきの声の役をやった源田鉄章さんも出てきます。
いいな。
ちょっと聞いていただきたい、聞いていただきたいですね。ドカベンのサウンドトラックから男はいわき。
いわきの命は命の命、一番生かして勇ましい、これこそ野球のスタースター、葉っぱが俺のシンボルさ。
オンドレイ、この球受けてみ。
花は桜木、男はいわき。いわきじゃ、いわきじゃ、男はいわき。いわきの和の字は若さの和の字、笑ってわめいて渡り合う、これこそ日本のスーパースター。女の子だけちょっと弱い。
じゃあかせい、勝負はグラウンドじゃい。
山は富士山、男はいわき。いわきじゃ、いわきじゃ、男はいわき。いわきの木の字は希望の木の字、切り込む気合は木一本、これこそ世界のスーパースター。地球はこれで回ってる。
桁が違うんじゃい、オンドレラとはな。
空は男はいわき。いわきじゃ、いわきじゃ、男はいわき。
いやーすごいですね。
いやいいですね。
楽しみました。
うん、う
ん、なんかトラさんのサントラを聴いてるような気になって
る、ね、そうですね。うん、うん、
この三拍子なんだよね。
またいいですね。
なぜいわきで三拍子にしたんだろうね。うん、
そうですね。なんかこう、うん、まあ男だからこう軍歌みたいな、
はいはいはい、
四拍子の本当マーチみたいな、
そうね、
イメージかと思いきや、うん、なんかちょっとこうどこかにちょっと優しさもあるような。
確かにね。
うーん、
なんかこのもともと葉っぱのアイディアは木枯らし紋次郎なんですね。爪楊枝を加えて、
はい、
さすらい人の侍である木枯らし紋次郎ですね、
はい、うんうん、
ここからこう来てるんで、うん、なんか都政を渡り歩く男みたいなこのイメージがあるわけですよ。
はい、
うん
うんうんうん。
まあ、ジャパニーズジプシーみたいなところがあってですね。
うん、そうですね。
うん、
このコオロギ73の方々も、
はいはい、
本当だったらコーラスグループじゃないですか。コーラスはしてないんですよね。
そうですね。
みんな同じユニゾンで。
そう、ハモってないんだよ。
なんかそこが、こう、うん、男らしさというか。
なるほど。
みんなで校歌を歌ったりするときって、
はいはい
はい、まあ、ハモりはそんなしないじゃないですか、
うんうん、
高校野球の球児が、
はいはいはい、
なんかそんな感じのこう力強さというか、
なるほど、
ね、は感じますね。
うん、
綺麗にハモるよりも一緒に歌ってっていう感じがしますね。
いろいろこう風情を感じる、
うん、
この山は富士山、男はいわきとか、このいいなんていうんですか、
はい、
日本の中にある、
はい、
風情が、
はい、
全部こう情報が入ってんだよ、この人にね。
そうですね、うん、
面白いなって思って、うん、学生帽をずっとかぶってるっていうのがよく分かんないんですけど、はい、そこにあの応援団みたいな気質を感じますね、
う
ん
うん、そうですね、それはありますね。
全然脱がないですよこの人、学生帽をで風呂に入る時もそうなんですよ、
ね、なんかそれ記憶ありますね。
風呂に入る時もね、うん、かぶったままなんですよ。
そのままシャンプーする
んですよ、ね、そう、そのままシャンプーするんですよ、
うん、
で最後にドカベンの高校野球編の、
はい、
最終回、
はい、
大甲子園の前ね、
うん、
時に帽子を投げて終わるんですよ、最終回は。里中に、なんか里中がどう、ピッチャーの里中がなんかお別れしなきゃいけなくって、
うん、
その時に選別代わりじゃって言って帽子を投げるんですよ、夕日に向かって、
うん、
その帽子だけが飛んでいくシーンで最終回なんですよね。男いいわけですよね、やってることが。
かっこいいな、もう。
そうですね、はい、赤ん坊の頃から葉っぱを加えていた、
うん、
でそれでそのまま葉っぱが時々花が咲く。夏子飯に会った時は花が咲く。
そうですね、パッて咲くんですよね。すげえな、どんな成分が口から、うん、
感情の起伏があの葉っぱによく現れるんです、ね、
こうへなってなって、
へなってなって元気のない時もある。
ありますね、
すごいですね。
いや、いいですね、
なかなかすごいなと思いますね。男はいわきというこの BGM とはまた、はい、あ、これ今挿入歌だね、
うん、
花川桜木男はいわきって言って、
はい、
あのいわきのために書かれた BGM 集っていうのもあるんですよ。これちょっと聞いていただきたいと思いますね、はい、やっぱ風情があるんだよ。ほんとこれ寅さんだよね。
そうですね。
さっきの挿入歌をさらにスローテンポにした感じですね。
う
ん、なんかこう風天な感じがするよね。
風天な感じしますね。
はい、風天度が高いな。
このビブラスラップ、この
カーカーってやつね、
はいはい。あれがやっぱこう味出してますよね。
うまいこと聞いてるよねこれね。
うん、
でやっぱりブラスセクション中心の菊池俊介サウンドにもかかわらず、
うん、
これは結構ストリングスなんですよ。
そうですね、
うん、こういう BGM がある。他にも男はいわきシリーズの BGM、 こういうの、遠慮しですか。
そうですね、
なかなかコミカルな、
いいですね、軽快な、
うん、軽快なやつですね。だいわきとドタバタするときはだいたいこういう感じです。ベース踏み忘れ事件とかありましてね、せっかく打ったホームランがね、
あー、
ホームベース踏み忘れてアウトになったっていうね、う、肝心な時にね、
はい、
おいってなるんですよ。なかなかいろんなエピソードがあるんだよな。
いいですね、
他にはこれ、あ、これは早送りできない曲なのね。BGM だけで1曲になっちゃってるのか。
うーん、
はいはい、じゃあこれだけずっと聴いてなきゃいけないと。あ、ここで切れるんですよね、別なやつが。ああ、いいですね、さらにスローになっている。バイオリンソロですね、ビブラフォンですか、バックは。いやー、なるほどね、これもいいですね、
いいですね、
これは今のはいいね、
うん、
しいですね。
面白いですね。
レコーディング風景を想像すると、うん、なかなか難しいことをやってます。
そうですね、うん、だいぶこう緊張感の中で、
これ緊張するよね、これ難しい、
ここだって、
うん、ああなるほどね、もともと三拍子の曲だから、
はい、
難しいよねこういうところ、
ね、そうですね、
うん、なるほどね、面白いですね。
いやでもやっぱ菊池俊介さんのお手の物みたいな感じですね。
いや本当にねそう思うんだよね、
うん、
だからドカベンは菊池俊介のいろいろな仕事の中でも、
はい、
存在としては結構浮いてんだよね、
うん、
野球漫画っていうさ、
あ、まあ、そうですね、ジャンル的には、う
ん、必ずちょっと SF メルヘン入ってるから、
うん、
アニメの場合は、
うん、
だから仮面ライダーゲッターロボのようにこう、
はい、
スリリングなものは緊張感がすごいんですよ、
うん、
畳みかけるブラスセクションがあって、
はい、うん、
でもドラえもん、
そうです、
ね、あられちゃん、
うん、
あたりはやっぱこう、うん、コミカルに、
そうですね、
それこそさっきのいわきのコミカルなやつをなんかこう彷彿とさせる、もっとデフォルメしたような、
そうですね、
うん、
だからこの、 あのストリングスとかビブラフォンとか入れると静香ちゃん出てきそうですもんね。
ああそうですね、
うん、
だもう結構だからどの辺の年代の子たちが聞くのかなっていうところもちゃんと考えて作ってるよね、
はい、
で76年から79年だから、
はい、
シンセサイザーが台頭してくる時期なんだけど、あんまりシンセ使ってないんですよ。
そうですね、結構その生音という
か生楽器ばっかりですね。うん、でもあられちゃんの時代になってくるともうピコポンとか、
あ、そうですね、う
ん、
はい、
どんどん投入していくんだけど、
うん、
この時期はちょっともうちょっと前の手前の時期だから、
うん、
だそんなにあんまり、
うん、
電子音みたいなのは入れてないですね。やっぱ野球漫画だからっていうところがあるのかな。
そ、
ね、
あ、そのリアルというか、
うん、
本当オーケースト
ラ SF じゃないから電子音入れてもしょうがない。なんかこう本当に超人的な、
うん、
サムライジャイアンツみたいに、
うん、はい、
飛ぶとか、
あ、そうですね、ぐるぐる回ったりとか飛んだりとか
火を吹くとか、
うん、
そういうプレーが出てくれたらまた別だけど、
はい、そうですね、うん、まあ割とその現実的な、
そうだね、
うんうん、感じはしますよね。
やっぱり時代もスポコンってもう要するに巨人の星からずっと脈々とあるんだけど、
はい、
野球漫画っていうのは、うん、
はい、
ドカベンは多分その中でもだいぶ爽やか路線なんだよね。
うん、
うん、それはやっぱ主人公の山田太郎という、
そうですね、
この白目のないこの
目の細い、
こんな主人公他にいないと思うんだよね。
確かに、
うん、
だいたいかっこよくてシュッとしててみたいな、
そうそう
そうですね、
だいたいイケメンとかでしょ、
うん、
ね、
こんだって目開いてないようにしか見えないです
もん、ね、そうそう、
ずっと目閉じてるように
そうそうそう
ニコッと、いつもニコッと
してて、味付けのり半分にしてペタペタって貼ったみたいになってるわけですよ。
味付けのりそうですね、本当そうですね、
味ついてなくてもいいけど
味です、味はそうですね、海苔でいいですね、
海苔でいいんですけど
そうですね、
そうそう、
はい、
いわきの家は大金持ちで、
うん、
山田の家はもう超貧乏で長屋暮らしですね、うん、で山田はでもずっとその長屋から出なかったんですよね、うん、いくらプロ野球で金稼いでもすげえよなって思うんだよね。
すごいですね、
うん、畳屋のせがれですじっちゃんがだからご両親いないんだよね、
うん、
でもいわきの家はもう大富豪で、
はい、
すごいですよねなかなかこのいわきと山田のエピソードを語るとですね長くなってしまうんでその辺はちょっと居酒屋
そう
かな、
はい、
居酒屋に場所を移してみたいな感じになりますけどね、はい、ではですね、
はい、
ドカベンの主題歌聞きながら進めて、あの今日は今日の T9 は終了しようかなと思いますが、
はい、
来週はお休み、
あ、はい、
来週のドカベンはお休みです、
うん、来週
の T9 T9 がお休みです、
アニメがお休みみたいなちゃう、ね、
そうドカベン放映してるみたいですけど、
そうですね、
来週の T9 はお休みで、はい、来週は、
うん、
昭和ミュージックレッズデンでやりますんで、千葉さんと、
うん、
はい、 そのためにお休みさせていただいて、また来月、はい、9月の第1週目、
はい、
どうしようかな、りっちゃんですからね。
そうですね、
やっぱり里中くんじゃないですか。
いやもうそれはイケメンの里中くん、
里中くん行って、はい、第2金曜日でトノマ、
トノマ行って
2番セカンドだから、
いいですね。なるほどね。いやトノマもいいよな、やっぱ
トノマもいいよなトノマいいですよ ね、
いいですよね。
彼がいるといないではドカベンだいぶ違うんですよ。
だいぶ違いますね。この
映画版があるの知ってる？
映画版、
実写映画、
ええ実写、
実写映画のドカベンがあるの知らない？
実写、えアニメじゃなくてですか？
アニメじゃなくて
実写、
実写版ドカベンの映画っていうのは実は存在していて、曲はこのドカベンのサントラとほとんど一緒なんですけど、
はい、
曲とかの資料は全くないし、YouTube とか見ると、はい、ワンシーンだけしか見られないんだけど、でもあの里中出てこねえし、
え
中学時代なのかな、中学から高校に上がる里中出てこないし、まあ、その辺の話はまたおいおい、まあ、
そうですね
紐解いていこうかな
そうですね、
実は実写版ですよ、俺劇場見に行ったから。
そうなんですか
劇場見に行っちゃったから。
あ、そうなんですね。結構昔ですか？
だいぶ昔です。
だいぶ昔、
だいぶ昔です。
なんだよかった、よくないけどよくなくもないけど
小学生の頃です。
あ、そうなんですか、うん、その子も本当に
本当にドカベンがアニメでスタートして大人気っていう時。
あ、そういうことですね。
ついに実写映画化。
なるほど。
ダーン、あー、ドカベン。
あ、なるほど。なんかこうイメージ、その2000年代以降の
ルパン三世のあの小栗旬みたいなイメージ、はい、
なんかそんなことかと思いました
劇場版ドカベンみたいな。
そう
やんねえかなそれ
それ
それやんねえかな、
配役楽しみ、
それやんねえかなそれ
そ, うね、
それあったらすごいんですけどね、
う
ん、ドラゴンボールのこのねアメリカのハリウッド版みたいなやつ で、 ドカベン大リーグ編で実写にしてほしいですけど
ねいやなんかな、なんかな
配役考えよう居酒屋で。
そうです、それ面白そうですね。
たしたしの徹底的にテレビテーマ、あんま今日は徹底的じゃなかったですずっとしゃべくり倒してますけど ね、
そうですね。
ドカベンまた、来週ですね、ドカベンのまた楽曲検証を行いますので来月もお楽しみに。